Okay, おはようございます。Good morning, everyone. ボンジア。起きてる？ボンジア。It's good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしい、良いことなんですね。
And even as I prayed earlier, I really feel like the Lord wants us to invite His Holy Spirit into our lives each and every day.
先ほども祈ったんですけれども、本当に日々の生活の中で聖霊様を自分の人生に歓迎すること、お迎えすることはとても大切だと今感じています。
You know, the series that we're doing is a very practical series.
今私が語っているメッセージのシリーズはとても実践的な内容のシリーズなんですけれども。
But it really starts with inviting the Holy Spirit.
でもその始まりは聖霊様を自分の人生に招き入れることから始まります。
To fill us and to lead us.
聖霊様どうぞ私を満たしてください、私を導いてくださいとお招きするんですね。
So Proverbs 4, let's stand up, let's read this together.
皆さんお立ちください。聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。
Say no, don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment.
箴言の4章の6節から7節です。知恵を一緒に読みましょう。はい。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵を得ることは最も賢いことである。他に何をしようとも悟りを得なさい。
Amen. Let's pray. Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Thank you for your word that gives us wisdom.
そして私たちに知恵をくれるあなたの御言葉を感謝します。
Lord, let your word be planted in our hearts today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの心に今日植わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. お座りください。So this series is about making good decisions.
このメッセージのシリーズは良い決断をするということです。
Making good decisions with wisdom.
それは知恵を持って良い決断をすること。
Not the world's wisdom.
それは世の中からやってくる知恵ではなくて。
But wisdom that comes from and has its roots in God and His Word.
その知恵というのは神様とそして神様の言葉から来て由来していてそこに根付いている知恵であります。
And we're looking at four steps, four processes that we can go through when making big decisions. Yeah, I think there's four. I changed it to four.
そしてその良い決断をするために、4つの段階をステップを踏んでいきます。
You know, when we're facing decisions and especially big decisions,
私たちが何か決断をしなければいけないときに、特に大きな決断をしなければいけないときに、
That can actually take our lives in two different directions.
その決断を、どの決断をするかによって、二つの違った方向に私たちは導かれます。
How do you make your decisions?
皆さん何かを決めるときにどうやって決めますか?
What's the process that you go through to make these decisions?
その決断をするまでに、通るプロセスはどのようなものでしょうか。
And that's what this series is about, is to help us do the right process of making decisions.
それがこのメッセージのシリーズです。正しいプロセスを通って正しい決断ができるように。
The first step was really hearing God's voice and receiving Bible verses of confirmation.
そしてさ、まず第一の最初のステップというのは神様の声を聞き確認となる聖書の箇所を受け取る。それが第一ステップです。
Asking the Lord what he thinks about the decision we want to make.
その時に、この決断をしようと思っている時にまず神様に、神様あなたはこの決断についてどう思いますかと聞くんですね。
And I can't stress enough the importance of reading your Bible daily.
ですからこのことに関してですね、私は毎日の生活の中で聖書を読むことの重要性を強調をしすぎることはありません。
And really taking time to hear from the Lord about decisions that you want to make in your life.
そして自分の人生で決めたい、この決断をしたいという事柄に関して、神様を求めて神様の声を聞くんですね。
You know, last week, as Anna Lynn mentioned this morning, as we looked at the chart about hearing God's voice versus hearing our own selfishness.
先ほどアナリンさんも言っていましたけれども、先週お配りしたチャートですね、そこに一つは神の声を聞くということが書かれていて、反対側は利己主義、自己中心的な思いとか、またサタンの声を聞くということが書いてあります。
Or hearing Satan's voice, which she just said. I hadn't said yet. And if you didn't get that chart, we still have more up here. Portuguese and Spanish and Tagalog and English and Japanese. So,
そのチャートを先週もらってない方はこちらの前の方に、タガログ語と英語とポルトガル語と、スペイン語と日本語でプリントアウトしてますので、ぜひ今日お持ちください。
So hopefully every language is covered.
ですね、ここで使われている全部の言語が、プリントアウトされていると思います。
And then we started to look, last week we started to look at, this is the chart.Last week we began to look at the circumstances of our life.
そして、第二のステップを先週見てみましたが、それ、は今のあなたの人生の状況を見る。
And that when we're making big decisions that can take us in two directions.
私たちが何かを決断をして、それをする、決断して決めてやっていくときに、二つの方向があって、どちらかに導かれるというときに、
It's good to pray about and to look at the current circumstances that you find yourself in.
今自分の周りはどのようなことが起こっているんだろうか、自分はどのような状況の中にいるんだろうかということを見ることは大切なんですね。
And how will those circumstances affect the decision that you're trying to make?
そしてその今の自分が置かれている状況というものは、この決断の助けになるだろうか。
How will the decision affect the circumstances of your family.
そして、この決断をすることによって、自分の家族が置かれている状況にどのような影響を与えるだろうか。
How will it affect the circumstances of your spiritual family?
また、この決断をすることによって、自分の霊的家族、教会家族にはどのような影響が及んでいくんだろうか。
Because even though we like to think our decisions are our own, and it doesn't matter what others think,
私たちは自分の決断は自分のものだから何してもいいんだ、周りがどう思ってもいいんだっていうふうに考えたいんですが、
That's a lie from the enemy.
でも実はその考えというのは敵からの偽り、嘘です。
Because God created us to be in what? What did God create us to be?
というのは神様は私たちがどのように生きていくように、どのような中で生きていくように作られたでしょうか。
He created us to be in what? In community.
神様は私たちがコミュニティの中で、地域社会の中で、生きていくように作ったんです。
So decisions I make can affect others.
ですから私が決めること柄によって、周りの人に影響が及ぶんですね。
And so we really need to pray and ask the Lord what He thinks about our circumstances.
ですから、神様、
What he thinks about our circumstances.
神様は私の状況をどう思っているんだろうかということも尋ねましょう。
Sometimes, especially in big decisions, it's good to write down the pros and the cons.
そして大きな決断をしなければいけないとき、特にですね、そういうときには、良い、これをしたらこれがいい、これがいい点である、この決断をしたらこれが悪い点である、その両方良いことと悪いことを書き上げてみるといいと思います。
And how it affects family and spiritual family.
そしてそれが自分の家族に、自分の霊的家族にどのような影響を与えるかということを考えることはいいことです。
See, Jesus says in Luke 14:28.
イエス様はルカの福音書の14章の28節でこうおっしゃいました。
He says, don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it?
塔を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。
And in Mark 8:36,
そしてマルコの福音書の8章の36節。
He says, And what do you benefit if you gain the whole world but you lose your own soul?
人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。
And so, you know, I think God is really talking aboutThe decisions we make can either help us grow closer to God
ですから神様はこのことを私たちに語っていると思います。私たちがこれを決めることによって神様にもっと近づくことができる。
Or it can cause us to pull away from God and lose that closeness of His presence.
それかこれを決めることによって神様から離れてしまって神様との親密感が失われてしまう。
And so Jesus says, what does it benefit if you gain something but you're losing what's most important in your life?
ですからイエス様はおっしゃっていますね。ああ、自分が欲しいと思ったこと、全世界を例えば手に入れたとしても、実は自分にとって一番大切なものを失ってしまったら、何の得があるだろうか。
And so we really need to bring our circumstances before the Lord and ask Him about them.
ですから自分の状況を主の御前に持って行って、主を求めるべきです。
How does the decision you want to make affect your finances?
また自分がこれを決めてやることによって自分の経済には家計にはどのような影響がやってくるだろうか。
See, Jesus said in Luke 16:11.
ルカの方。
Did I miss it? So I must have missed it. So in Luke, Jesus said,
ルカの福音書でイエス様はおっしゃっています。
If you are untrustworthy about worldly wealth,
世の富に忠実でないものは、
who will trust you with the true riches of heaven?
誰がそのようなものには、誰が天の真の富を預けるだろうか。
See, God wants to entrust you with the riches of heaven, the treasures of heaven.
神様は天の富を皆さんの手に託したいと願っていらっしゃいます。
And so we have to examine our financial circumstances.
ですから私たちは自分の家計経済をしっかりと見つめ吟味して、そうしていくべきことが大切です。
And Proverbs 22:7 says, just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender.
箴言の22章の7節、富む者は貧しい者を支配する、借りる者は貸す者のしもべとなる。
So God wants us to be good stewards of the finances He places in our lives.
神様は私たちの手の中に経済というものをくださいますけれども、その神様から託された経済家計というものを忠実に管理するものであるべきです。
Have you really put God first in your finances?
皆さんどうですか？自分の経済の中でまず神様を第一にしていますか？
Do you even think about how God would want you to use your finances?
自分の経済を神様は自分がどのように、神様は自分にこの経済をどのように使ってほしいのかなっていうことを考えることありますか？
A lot of people, even Christians,
多くの人、クリスチャンでさえも、
they write out a list of their expenses,
自分の、家計の出費、これにお金がかかるというものをリスト書きして、
and nowhere in that list is giving to God.
で、そのリストの中に神様に捧げる、献金するということが入ってないんですね。
And if they do have it,It's, well, if I have anything left over, then this is what I want to give to God.
で、その中に、神様に捧げる献金ということが書いてあっても、これだけ全部使って、残った分は神様に捧げようっていう人がいるんですね。
And that's why God says if you're untrustworthy with what God gives you in worldly wealth,
ですから神様はこうおっしゃるんですね。この世の富から神様があなたの手に託すことに対して忠実でなければ、
How can He trust you with the real riches of heaven?
天の真の富をあなたにどうして託すことができるだろうか。
You know, sometimes we don't even look at our circumstances and we just choose, I want a new pair of shoes.
自分の状況というものを見ることなしに、もう新しい靴が欲しいって思って買ってしまうんですね。
I want to get a new computer.
新しいコンピューターが欲しい。
I want to buy a new car.
新しい車を買いたい。
I want to buy a house.
家を買いたい。
But we don't look at our circumstances at all.
そういう願いがあっても、でも実際の家計、自分の経済の状態をしっかり見ていない、状況を見ていないことがあるんですね。
We just step out by our emotions and we spend money.
もう自分の感情、気持ちに動かされて、一歩踏み出して買ってしまうんですね。
Am I just preaching to myself?
それは私は自分だけに語ってるんでしょうか。
It's awfully quiet out there. See,Jesus says in Mark 9,
イエス様はマルコの福音書の9章でこうおっしゃいました。
43
節から48節です。
He says, if your hand causes you to sin, cut it off. It's better to enter eternal life with only one hand than to go into the unquenchable fires of hell with two hands.
もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込む夜は、あなたにとって良いことです。
If your foot causes you to sin, cut it off. It's better to enter eternal life with only one foot than to be thrown into hell with two feet.
もしあなたの足が あなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。
And if your eye causes you to sin, gouge it out. It's better to enter the kingdom of God with only one eye than to have two eyes and be thrown into hell, where the maggots never die and the fire never goes out.
もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃ってゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。そこで彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。
You know, when Jesus preached this, I think the listeners were very confused.
このことをイエス様が語ったときに、これを聞いていた者たちはとても混乱したと思うんですね。
Because we all have these kind of desires.
というのは、私たちは皆がこのような願いを持っているからです。
And so if we were actually to do what Jesus is saying here, we would have a world full of, maimed and lamed people.
ですから、ここに書かれていることを、こうだったらこうしなさいということを。実際に私たちがやっていたら、この世の中は本当に片手がない人とか足が一本ない人とか、そういう人たちがいっぱい歩き回っていると思うんですね。
But Jesus is trying to get your attention to show you how devastating sin can be.
しかしイエス様がここで語っていたのは、どれだけ罪というものが私たちの人生を破壊する破壊的なものであるかということを語っているんですね。
How devastating making decisions by our emotions and selfish desires can be.
そして自分の感情、気持ちに基づいてとか、また利己的な思いとか利己主義に基づいて決断をしてしまうことがどれだけ破壊的であるかということをイエス様はここで語っています。
Because it puts you in danger of hell.
はそれをすることによって私たちが地獄に投げ込まれてしまうという危険に自分をさらすからです。
Sometimes our circumstances seem bad compared to others, and we think others are more blessed than we are.
時々自分の状況とまた人の状況を比べて自分の状況はひどい。周りの人はもっと祝福されている、恵まれていると感じることがあるかもしれません。
And so we make bad decisions with our finances, trying to.To catch up with other people and what they have and what they can do.
だから周りの人が持っているものを自分も欲しいとか、そっちに、ついていきたいって思うので、自分の状況を考えずに何かをしたりとか何かを買ってしまうんですね。
But what's most important are the treasures of heaven.
でも私たちにとって一番大切なものは天にある宝です。
And when we can find contentment in what God is doing in our lives,
そして神様が私たちの中で人生においてやってくださっていることに満足していくならば、
it opens the door for God to give us the treasures of heaven.
ドアが扉が開かれて天の宝を神様はくださいます。
And sometimes in our circumstances, God tells us to wait.
そして時々ですね。ある状況が私たちの中にあって、この状況の中においてはあなたは待ちなさいと神様はおっしゃいます。
And sometimes in our circumstances, God tells us to do something to change our circumstances.
また別の時はある状況の中にいて、その状況の中で今は何かをしなさい、そして状況を変えなさいと神様がおっしゃることもあります。
But whether God tells usTo wait in our circumstance or to do something to move forward in our circumstance, either way, it will take faith and courage to surrender, obey, and trust to His wisdom rather than our own.
私たちの状況の中で神が私たちに待ちなさいと待つように言ったとしても、または神様が前進するために何かをしなさいと言ったとしても、どちらにしても 神様の知恵に自分自身を明け渡して従って信頼していくためには信仰が必要なんです。
How do you make your choices to buy a house or to choose the college that you want to go to or the high school you want to go to?
皆さんは、例えば家を買いたいとか、またこういう大学に行きたい、こういう高校に行きたい、そのような決断をするときにどのように決めていきますか？
You know, my decisions were not, for the most part, I mean, I do make selfish emotional decisions sometimes. Nobody is perfect. Sometimes I do. Not most of the time.
時々ですね。人間、私も人間ですから、自分の気持ちとか感情に基づいて決断をしてしまうことがあります。
But for the most part, I ask the Lord what He wants me to do.
でもほとんどの場合、私は神様、あなたは私に何をしてほしいと願っていらっしゃいますかと神様を求めるんですね。
And I always made my decisions about whether it would help me draw closer to God or farther away from God.
そして私は何かを決めるときに、これを決めてやっていくときに、それによって私はもっと神様に近づくだろうか、それとも神様から離れてしまうだろうかということを考えるんですね。
So when I bought a house,
ですから私が家を買ったときに、
I chose a house that helped, that was close to church.
自分の買った家は、教会に近くに家を買ったんですね。
But also God, In the States, when I bought a house in the States.
家はアメリカの家ですけれども。
My first house.
私が初めて買った家のことですけれども。
I was excited about buying my first house.
最初の家が買えると思ってワクワクしました。
But I wanted it to be close to church, so it would be easy to get to church.
家のロケーション場所はですね、まずは教会に近いところって思ったんですね、買う前に。
Even if it meant I had to drive farther to work.
で、教会に近くて仕事場に遠くても、でもそのような場所に家を買いたいと思いました。
But also I asked God where He wanted me in the city, where He wanted me to buy the house.
そしてまたその街の中でどの地域かなということも神様に求めました。
And it's not a place where I would have chose on my own.
そして神様が示したのは自分の思いだったらこういう場所は選ばないなというところに神様が導きました。
It was actually in an area that wasthe most run down area of the city.
そして神様が示した地域、町のその地域というのは、とてもこう、みずぼらしいような家がある場所でした。
The most dangerous area of the city.
そしてまたその町の中で一番危険な場所だったんですね。
In fact, I had two dogs stolen from my yard.
そしてそこに家を買って住んだんですけれども、そこで家が2匹、あ、家じゃなかった。犬が2匹盗まれちゃったんですね。家が2匹。
But God wanted me in that area to be a light to the neighborhood.
でも神様がそのような場所に自分を導いた理由というのは、その地域において、その近所において、私が光となるためでした。
And while I lived there, I was able to make friends with some of my neighbors.
そこに住んでいるときに近所の方々とも知り合いになれて、その場所で神様が祝福してくださいました。
So, we look at our circumstances,
ですから私たちは自分の状況を見てみて、
but we ask God also about what He wants us to do in our circumstances.
そしてまた、神様この状況において私はどうするべきでしょうかと神様をやはり求めるんですね。
You know, we used to have an outreach called the Gathering.
この教会ではですね、以前ですね、ギャザリングというアウトリーチの伝道目的のミーティングを持っていました。
And, it was every Wednesday.
それは、毎週水曜日の午前中やっていました。
And we had a youth and young people outreach on, once a month on Saturday nights.
そして、土曜日ですね、月に1回ですね、若者のための伝道の集まりも持っていました。
And both of them were going well.
で両方ともとても素晴らしく順調に進んでいました。
But our circumstances began to change.
でもその中で私たちの状況が変わってきました。
Some of those who were committed to helping us were getting full-time jobs and weren't going to be able to help us anymore in the gathering.
その水曜日のアウトリーチのギャザリングに関してはですね、そこで奉仕してくれたこの教会のメンバーの方々が仕事にフルタイムで仕事を始めたんですね。
Both in the gathering and in our youth
もちろん若者の集まりに関してもそうでしたが。
And then Kaku's parents, were getting old and having many medical problems.
そのようなことが起きているうちにですね、各の両親が年老いてきて、介護がもっともっと必要になってきました。
And we committed ourselves to taking care of them over what we could do.With the church.
ですから教会の働き以上にやはり、親の介護をしなければいけないということを決めました。
We've prayed over our circumstances and we felt God wanted us to stop these outreaches and to really focus on taking care of her parents.
ですからそのような状況が起きましたので、祈って、神様を求めました。そしてその2つのアウトリーチの集まりをやめて親の介護の方に集中、その時は集中してやっていこうというふうに決めました。ですからそのような状況の中で、進んでいくことは信仰を要しました。
そして祈
って神様と話して求めていくときに、それをするということは、その2つのアウトリーチのミーティングをストップするというふうに決めました。
And so sometimes God tells us to wait in our circumstances.
ですから時々神様はある状況の中で、待ちなさいと言われることもあるし、
Sometimes God tells us to do something that will change our circumstances.
時々神様は何かをしなさいとおっしゃって、何かをすることによってその状況が変わることがあります。
And it doesn't always mean our circumstances will get better.
だからといってその状況が変わるとは言えませんが、
Just means I'll get different.
それが違う状況になるということです。
But whether God tells us to wait or to move forward in our circumstances,
ある状況の中で神様が待ちなさいと言われても、また何かをしなさいと言われても、
it will always take faith and courage.
信仰と勇気が必要です。
And to step out in obedience.
そして、一歩踏み出して神様にが言われたことに従っていくことには、信仰と勇気が必要です。
And just one more example, probably you don't know, but I have a new iPad.
もう一つの実例として、私、皆さん知らないかもしれませんが、新しい iPad を買うことができました。
I had been wanting an iPad for almost a year.
もう1年以上も新しい iPad が欲しいなと思っていたんですが、
my other iPad was getting really old and not working very well.
古い iPad が古くなってしまったので、こううまくできないんですね。できなかったんですね。
I had to touch over and over the same place before I could get it to move on.
スクリーンをタッチしてもなかなかそれが次の画面に映らないほど古くなりました。
But I use my iPad a lot for church.
で、この iPad は使用目的は教会のためということが多くて。
And so I talked to the church board about the church getting me a new iPad.
ですから新しいこの iPad を教会が買ってくれるかなということを考えて、そしてこの教会の役員会で役員に聞いてみました。
And they actually approved it.
で、役員の方々がそれを承認してくれて。
But I wasn't feeling complete.Peace in my heart to go ahead and do it.
でも何かが何か自分の心には平安があって買いに行こうとは思わなか教会のお金でそれを買おうとは思わなかったんですね。
As I prayed about the church's finances, circumstances, and
その時にやはり教会の経済の状況を見てみて祈って。
And even our own circumstances.
また自分の個人的な状況も考えてみて。
I didn't have complete peace about buying.
だからやはり新しい iPad を買うことに関して、完全な平安がありませんでした。
And so I decided to wait and just stay in my circumstance and trust God.
だから今は iPad を買うことをせずに、この状況の中に留まって、神様の時を待つということにしました。
Praying that I wouldn't have to go back to paper for all my notes.
iPad が壊れて、全部紙に書かなければいけないということに戻らないようにと祈りました。
And then when we went to the States,
その後アメリカに行って、
And I use my iPad for, when I'm, preaching at different churches in the States.
アメリカの教会でメッセージをしたんですけれども、その準備も iPad でやったんですが、
And it was getting to the point where I couldn't use it.
でももう使えなくなるというところまで来てしまいました。
And so as I was praying again to the Lord about it,
で主に祈り求めて、
Amazon in America suddenly had a 18% discount on their basic iPad model.
Amazon アメリカのAmazon ですね。Amazon USA が突然ですね、一番基本的なベーシックの iPad が 18% オフになったんですね。
I've never seen iPads go on a discount like that for just anybody.
iPad が誰にでもそれだけのディスカウントがあるっていうのを初めてセールを見たことはありませんでした。
And so I really had just really felt like God said, "Go ahead and get it now."
ですから神様からじゃあ今これを買う時だというふうに Go のサインが出たと感じて。
We weren't sure if the church's circumstances had would be changed enough to pay for the iPad or not.
でもその教会がその iPad を買えるほどの経済があるかどうかもその時はまだ分からなかったんですけれども。
But we felt God said move forward.
でも神様が前に進みなさい、買いなさい、前進しなさいと言われたと感じました。
And so we got it and miracle of miracles.
そして、それを購入しました。その後奇跡がやってきて。
When we got back to Japan,
日本に帰ってきた時に、
we suddenly received an offering, unexpected offering.
とても、全然予想もしていなかったような献金が、教会に与えられて。
That actually helped us make two payments on the loan of this building.
実はその献金のおかげで、この教会のローン2ヶ月分の支払いもすることができて。
And enough to pay for the iPad.
そして私のこの iPad も支払うことができました。
Just for the basic model. It would have been cool to get the most expensive iPad, but it wasn't something I really needed.
ですから一番トップの iPad っていうのは本当にいいものだと思いますけれども、そこまで私はお金を使う必要がない、本当に一番基本的なベーシックな iPad で十分でしたので、それを購入することができました、それを持つことができました。
So, you know, we want to hear from God, but even as we're hearing from God, we want to pray over our circumstances. It's a wasp, and I'll get it later. I'll get it later. So,We want to hear from God, but we also want to hear God in our circumstances.
ですから私たちはまず最初に神様を求めて声を聞くんですけれども、でもその自分が置かれている状況の中にあっても神様を求めて、そして神様がどうおっしゃっているかということを聞くべきです。
Sometimes when you find yourself in a hard circumstance over and over again,
繰り返し繰り返しいつも何か大変なところを通っていると感じたら、
we need to ask ourselves, are weListening for the Lord to lead us and guide us.
神様が自分を導いてくださるように、神様の声にを聞いてそれに従っているだろうかということを考えてみるべきでしょう。
Because Jesus says, "What does it benefit you if you gain the whole world but you lose your soul?"
人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。
Amen.Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時を感謝します。
Lord, I thank you that you are even Lord over our circumstances.
あなたは、主の、あなたは私たちの状況をも治める主でありますから感謝します。
Lord, help us to honestly look at our circumstances.
主よ、どうぞ私たちが正直になって自分が置かれている状況を見ることができますように。
Help us to listen to your voice to speak to us in our circumstances.Help us to quiet ourselves and listen to what He has to say.
主よ、どうぞ私たちが自分を静めて、そしてあなたが語りたいことに耳を傾けることができますように。
Because we believe, Lord, that you want to lead us in our and through our circumstances.
というのは私たちの状況の中で状況を通して、あなたは私たちを導きたいと願っていらっしゃることを信じます。
Again, we invite you, Holy Spirit, to fill us.Today.
聖霊様、どうぞあなたをお招きいたします。今日私たちを満たしてください。
Fill us with your presence, Lord.
あなたのご臨在で満たしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need this chart, it's up here in front.
チャート前にありますので、先週持っていかなかった方はぜひお持ちください。神様の祝福がありますように。もし祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
AmenIt's still up there. What are you doing?